桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、どうもリッカです。
ご無沙汰しておりましたね。
そうですね、2018年初めてというぐらいですね。
前回の収録がどうやら夏だったらしいですよ。
ああ、半年前ですね。
半年前。
随分寒いわけだ。雪とか降っちゃいますね。
確か僕が仕事忙しい明けぐらいの、ちょっと経ったぐらいに撮ったような気がしなくはないですね。
そうだそうだ。ジャスさんがまだお仕事をされてた頃ですね。
そうですね、今もしておりますよ。
そうですか。
今よりよくわからない仕事になってますよ。
聞かせてもらってもいいんですか、その話を今ここで詳細に。
いや、詳細はあんまり言えない。
壁際で新聞をめくっては折り、めくっては折りみたいな、そういう仕事を一日中繰り返すみたいな、そういう話ですか？窓のない部屋で。
それでもお給料もらえるんやったらそれ楽でいいですけどね。
でもそれしかしちゃいけないんですよ。
ネットラジオとか聞いちゃいけないんですか？
ダメですね。しかもなんか AKB 新聞とかそういうものだけですよ。
マジンガー Z 新聞とか。
そんなのあるんですか？今マジンガー Z の映画やってますよね、アニメの。
そう、こないだそれでね、新聞出てましたよ。マジンガー Z 新聞。
誤解。マジンガー Z 現るって。
そのやり方でいくと、AKB 新聞は AKB 現るになってしまいますけどね。
同時多発的にいろんなとこに現れますからね。47都道府県に現れられちゃうっていう。欅坂ではできないですよね。46だから。うん、どっか一箇所だけ来ないっていう。鳥取としまでだけ一人してまとめて回るみたいな、そんな話に。
国会議員。
そう、一票の格差問題が。
うん。
これは選挙を売りにしてるアイドルと今、その国会議員のこう、人数の問題っていうのは、これ非常に関わりの深い話じゃないんですか？もしかして。
なるほど。
いやー、AKB48 はさすがですね。誰ですか、考えたのは偉い人でしょう、きっと。
きっといいものをたくさん食べてそうですね。
ぽっちゃりしてるんですね。
ね。最近でもあれですよ。瀬戸内っていうすごいざっくりした売り方しだしましたけどね。
ああ、まとまってますよね。エリアが。
やっぱりだから人口比が少ないところはざっくりやられるっていう。
っていうか、あれはどっか一軒だけにしたりとかすると、うん、戦争になるからとかじゃないんですか？その地域の中で。
ね、すごいですね。瀬戸内の県のうちの一つなんかもうすでに核攻撃を受けてるっていうのがすごいですね。
何の話でしたっけ？
瀬戸内。
ああ、そうですね。はいはいはい。瀬戸内の。なるほど。はいはいはいはい、はい。ありますね。島がつくとこですよね。
そう。
はいはいはいはい。ところで、ジャスさん。
はい。
なんとですね、月額1000円程度払うだけで、いろんな種類のオランダのペルフェティファンメレ社が世界展開するミント風味のシュガーレス清涼菓子が楽しめるサービスがあるって聞いたんですけど、ご存知ですか？
もう今、オランダと清涼菓子以外あまり聞き取れなかったですけどね。
ネットフリスクっていうらしいんですけども。
そういうことか。今、オランダだったことを思い出しましたよ。
英語で大体通じるオランダですよ。
そう。やたら背が高いオランダね。
そうですね。牛乳を飲んだせいらしいですよ。
そうなんですか、あれ。
っていう話を聞いたんですけどね、本当かどうかは知りません。
その言い方で行くと、北海道の人だいぶ背高そうですよ。
高くないんですか？
高いんですか？
でも寒いところはやっぱりですね、体が小さい方が、放熱するね、面積が広いと、放熱が進んじゃうんで良くないんで、その辺の兼ね合いもあるんじゃないですか。まあ、オランダの方がね、緯度高いですけどね。
寒い。いや、だから、あれですよ。
はい。
多分肉のせいですよ、肉のせい。あ、でもそれで言ったら北海道やっぱり性格が。
そうですね。人種が違うんじゃないですか、もしかして。
そういうことですね。多分、牛乳を飲むとよく背が伸びる人種とかなんでしょうね。
あとは多分、海抜が低いと人間は大きくなるとか、そういうことも考えられますよね。
なんですか、プラマイゼロにしようとするみたいなことですか。
ああ、なんでしょうね。空気が密度が濃いから栄養が取りやすいとか、それで言うと視界の周りは多分、みんな大きくなりますよね。
まあ、確かにでも、チリとかの人は若干ちっちゃい気はしますけどね。
そうですね。標高高いですからね。
ネットフリックスの話ですか？
はいはいはい。あ、そうそう、それですね。さすがジャスさんよくご存知で。あれって便利じゃないですか？
ネットフリックスは僕入っておりません。
じゃあ、フルーですね。
フルーも入っておりません。
ハッピーオンことフルーではないんですか？
ハッピーオンで、ね、評判悪いやつ。
ってことは、やはりDTB とかそういう3文字ワード。
3文字ワード？
DTV。
あ、DTV。
はい。
入ってないですね。
バンダイチャンネルとかですか？
わざと避けてますよね。
ショータイム。ショータイムって今どこになったんでしたっけ？楽天なんとかでしたっけ？
なんかもうあの辺になると覚えてすらいないですね。
ですよね。という百花繚乱状態の、いわゆるサブスクリプション、サブスクリプションじゃないか。オンデマンド系の。
ソフトオンデマンド系のね。
それは、それは、今回とりあえず置いといて。
昔あの、ソフトデンオマンコっていうビデオレーベルありましたけどね。
知らないですね。どんなタイトルが？
え？いや、タイトルは覚えてないです。
あ、そうですか。
ソフトデンオマンコっていうのを見て、あの、AV 業界が AV 業界パクリ出したらもう終わりやなって思ったことだけ覚えてます。
さすが懐が広い業界ですね。でもそれだと怒らなくていいですよね。
もう、おまんこ言うてる時点でだいぶアウトですけどね。
まあでもそれはうちわだから。
まあまあまあ。まあまあ、アマゾンプライムも含め。
はい、はい、はい、はい。
あれ系の。
ええ。
僕はアマゾンプライム入りました。最近。
最近っていうのは結構のんびり気味ですね。
まだ、あの、入った月です。
それはあの、アマゾンのプライム会員についになってしまったっていうことなんですか？それとも、プライムビデオ目当てで入った？
まあ、どっちもですけどね。
うん。
まあ、入っとくか、ふと思ったっていう。
はいはい。プライムの他のサービスはあんまり用ない感じですか？あの、明日届けてくれるとかっていう、そういうのは。
あれね、別に急いでない時に早く届けてくれるので、申し訳なくなるだけの方が多いですね。
なりますよね。そうそうそうそう。
あの、保湿剤ぼちぼちなくなってくるから、もう今のうちに頼んどくかって思ったら、夜中に頼んだのに翌日の昼過ぎとかに届けてくれて、いや、別にそんな急がんでええねんでって思うやつ。
思いますよね。
あれ別に急いでないボタンいるよなって思うんですけどね。
そうそう、あの、ダッシュじゃないボタンがいりますよね。
通常便でいいですボタンね。
うん。
いや、まあね、アマゾンはその早くお届けしてくれるのも、まあ嬉しいっちゃ嬉しいのと、あとはあれですね、アマゾンミュージックが恐ろしく聞くものがないという。
ありましたね、アマゾンミュージックね。
あれ、だからアンリミテッドとかにして、
はいはいはい、
配信されてるシングルとかも聞けますよまで持っていけば、それなりに聞けるんですけど、この間も急にですね、僕はあの、鈴木雅之が聞きたくなったんですよ。
ああ、でもその辺はカバーして、あ、でもあれソニーでしたっけ？
ちょっとね、僕ね、今鈴木雅之がどこにいるかまでは把握してないんですけど。
でも今の新曲が聞きたいわけじゃないでしょ？
そう、そう。ベスト、ベスト。
うん。
イージーリスニングみたいなやつばっかり。
はい、はい、はい。ねえ、それって、高速のサービスエリアとかに行くと500円ぐらいで売ってる CD みたいな、そんなクオリティですよね。
そうそうそうそう。いや、それやったらむしろあの、北島三郎とかやったらちゃんとオリジナルの分が500円で買えたりするじゃないですか。
うんうんうん。
そっちの方がまだええわという。
いやー、結局あんまりいらないっていう点では、差がないような気がしちゃいましたけども。そうそう、アマゾンはね、そういうとこあるんですよね。こう、なんだかんだで、こう、見ようと思ったらお金を払わなきゃいけないっていう。
うん。
そうそう、月額が安い分だけ。
うん。
トータルでの出費は意外と安く収まらないっていうところはありますよね。
そうそうそうそう。Spotify とかも割とね、しょうもない曲多かったりしますからね、そういう。
まあ、あの辺は、でも、どうです？その辺のサブスクリプション系の、今、僕今うまく言えてました？サブスクリプション系のサービスっていうの。
はいはいはい。言えてました、言えてました。
はいはい。は、どうですか？入ってるんですか？スポティファイとか。
スポティファイは、無料のアカウントはありますけどね。
あとは、なんか猫が、こう、ヘッドホンをつけてるアイコンで有名なやつとかあったじゃないですか。
え？
ナップスターとか入ってないんですか？
ナップスターあったな。ナップスターあれサービスなんですか？
あれは、無料だけどサービスなんじゃないんですか？いや、有料サービスも一時期やってましたよね。
やってたか、
うん。一時期というか後期というか、なんかそういう有料化を模索してた時期はあったような。
それで言うたらトレントとかでも割と有料のやつとかありますけどね。
トレントってあれ有料化してましたっけ？そういうモデルあったんでしたっけ？
トレントの有名なソフトとかがね。
ああ、そっちですね。
お前は金取んのかいって思いますけどね。はいはいはい、
とんでもないフリーライダーですね。
そうそう。そうそうそう、う
ん。まあでもね、ソフトを作るのもね、ただじゃないですからね。
うん、うん。
配信されてる映像を見るのもただじゃないですよ。
そういうことですよ。
漫画を読むのはただみたいですけど。
漫画村ね。
はい。
あれ、漫画村結構、僕あんまりその漫画村触れてなかったんで知らなかったんですけど。
ええ。
あれ、自動収集なんですね。
まあ、誰かが上げたデータを拾ってきてるってことですね。
そうそうそう。
自動収集ってことは。
うん。 いや、だから誰かが頑張って集めてどっかにアップしてるんじゃなくて、共有してるやつを探してきてはアップするっていう仕組みらしいですね。
じゃあ悪いのは AI ですか？
悪いのは AI です。いや、悪いのは AI 作った人。
あ、そうですか？
いや、もっと言うと AI を運用してる人。
じゃあ AI は危険じゃないんですね。
AI の危険と多分ね、人間が危険ですかいうのと同じような話ですからね。
つまり危険なんですね。
危険ですね。
なるほど。危険なナイフはないけど、危険な人間はいるっていうことは、危険な人間がいれば危険な AI もいるわけですね。
気違いになっちゃった AI とかって絶対できるでしょ。
うんうん。
ね。いや、だからあれですよ。
はい。だいぶ脱線したので、ちょっとまあその動画配信系のサービスが最近はすっかりいい感じになってるんで、
うん。うん、
皆さんどうです、入っちゃいませんっていう、そういう話をちょっとしたらいいんじゃないかなと。だって今時ね、こんなポッドキャストなんて聞いてる人は IT リテラシーの低い人たちばっかりじゃないですか。いやいや、その蓋然性が高いというだけで、お前らみんなそうだじゃなくて、あなた方の中でそういう人が多いんじゃないですかっていうぐらいの、そういうマイルドな話なんですけども。
全然フォローできてないですけど、
ね、いやでも大丈夫ですよ。こう言っておくと聞いてる人は、あ、他の連中はそうなのか、俺は違うけどなって思って安心できるじゃないですか。僕はそうです。
なるほど。
はい。
まあみんな安心したことでしょうし。
ね。だいたい今時ですね。今更ですよ。こう、ネットフリックスとかアマゾンプライムっていいよねって言ってる奴らのリテラシーが高いわけないんですよ。
今更ですからね。
そうそう。お前がなって、お前もなって、カタカナで言ってるような、その程度のリテラシーですよ。2000年代前半ぐらいのレベルでお話ししておりますが。
2000年代前半はまだアマゾンプライムもないんちゃいますか。
今のは2チャンネルぐらいのというような感じで、5チャンネルぐらいのという感じで受け取っていただければよろしいかなと。
言ってよしとか言うてる頃ね。
そうそうそう。5年ごとにチャンネルが1個ずつんで、3チャンネル、4チャンネル、5チャンネルまで来ましたよと。で、いや、でもいいですよね。本当にですね、そういったの興味ないよと。いや、ツタヤに行って DVD とか安いからいっぱい借りてきて見たらいいよって思ってる人は、
うん、
ぜひですね、その会員証を火にくべて、うん、今すぐ契約したらいいと思うんですよ。
T ポイントカードなどという情報保護に熱心じゃない会社の運営してるカードなんかとっとと退会して火にくべるべきですよね。
全くですよね。ツタヤ図書館にも火を放てと、ジャスさんいつもおっしゃってますもんね。僕は、いや、ジャスさん本当感激だなって思ってますけど。いいじゃないですか、5年前の、旅行ガイドとか別に申したって。
よう思えるでしょ。
5年前はまあともかくね、10年前の旅行ガイドとか本当に、うん、100年間置いとけばこれは貴重な資料ですよね。
そうですね。
うん。
なんか地元の見込み師とかはとっくに本当に捨てたらしいですけどね。
うん、それはまずいですね。志を疑いますね。
なんか地元の見込み師を全館カバーしてる人がおって、それを図書館として寄付してたのが、スタヤ図書館に変わったタイミングでとっとと捨てられたっていう。
もう、絶句するほかないですね。ね、まあね、地元の見込み師がどれぐらい実際見られていたかというのはさておいてですよ。
アマゾン。
はい。
とか、ネットフリックスとか、
まあ大体その二つに入ってれば満足ですよね。
そうですね。
月額1000円、アマゾンの場合はまあ500円ぐらいか。
400円かな？
そうですね。で、年間で入ると、3キュッパーかなになるので、実質。3
キュッパーだか3キュッキュだったかの。
はいはい、それぐらいの。
そうそう。そんな感じでございました。
ええー。
僕の場合はね、
はい。
一個重要なのはね、
はい。
結局ガンダムの映像アーカイブに手が届く状態にしておかなければならないっていう使命があるじゃないですか。
ええ、バンダイチャンネルでは何がいけないんですか？
バンダイチャンネルの最大の問題は、
はい。
バンダイだけっていうことなんですけどね。
ガンダムはバンダイ以外もあったんでしたっけ？
いや、他も見るし。
気が散るじゃないですか。
まあ、そもそもガンダムいっぱいあったところで見る時間ないんですけどね。
ねえ、だって、仮面ライダーとかもありますもんね。
そういうことです。
プリキュアとかもありますもんね。
プリキュアね。
仮面ライダー全部見たらプリキュア全シリーズ見るってのはどうですか？
プリキュアしんどいでしょう。
でも、総帥さんとお話が弾んじゃったりとかするんじゃないですか？
長いこと喋ってないな、総帥さん。そもそも。プリキュアね。プリキュアの前に見なあかんもう山ほどありますからね。
っていう風な、今ちょっと沈黙を出してしまいましたけど。うん。じゃあちょっと話を戻して。そう、ガンダムもね、アマゾンプライムはガンダム大体見られるんでしたっけ？
うん。ゼータガンダムがようやくね、ちゃんとオープニングテーマも聞けるようになりましたよ。
え、 これまで聞かなかったんですか？
この間までね、あれです。ニール・セダカの権利がクリアできなくて。
ええ。オープニングはどうなったんですか？
BGM が流れるっていう。
気持ち悪いですね。
ティターンズが進軍してきそうな BGM でスタートするっていう気持ちの悪い状態だったらしいですけどね。
いやー、ちゃんとクリアしてくれて本当に良かったですね。
なんか、てったたーたったたーん言ってたらしいですからね。
これは本当にこのサービスは正規のものなんだろうかという不安が胸をよぎりますよね。
そうそう。なんか昔のね、コロちゃんパック風に売ってる、
うん、
アニメの曲がいっぱい入ったカセット、
はい、
みたいな感じになりますよね。
でも始まってしまえば本物そのものというこのギャップ、
そうそうそうそう、
たまらない。ネット配信最高。
いまいちアニメの曲歌ったことがない人が歌ってるせいでノリが全然違う感じのザブングルとか聞けるテープあったじゃないですか。
ねえ、ほとんど素人が歌ってるやつですよね。
そうそう。いや、あれでも一応プロはプロなんでしょ。
まあそうでしょうけど、だって素人捕まえてきて歌わせるなんて大体その、社員の上手いやつ捕まえてきたみたいなそんな話ぐらいじゃないですか。
いや、でもね、ちゃんとね、歌手がね、小遣い稼ぎでやったみたいな話もあって、ソロシートの時代の分なんかやと、
はい。
本格的にデビューする前のシモン・マサトが歌ってるバッタモンとか割とありましたからね。
ああ、というか、シモン・マサトはいろんな仕事をしすぎてるんじゃないかという、そういう話でもありますね。
まあね、芸名もいっぱいありますからね、そのせいでね。
そうですね、クワトロ・バジーナのモデルと言われてますからね。
え？
名前がいっぱいあると。
名前がね。びっくりした。普通にびっくりした。
だってほら、シモンの死っていうのはクワトロのクと一緒じゃないですか。4ですよ、両方とも。
クワトロが4ね。
あ、そうですね。まだシモンの死も4じゃないですね。
そう。クワトロのクやったら9やし。
そうかそうかそうか。ちょっとすいません。日本語に疎いもので、いい加減なことを言ってしまいました。
まあ、来日してまだ40年弱ぐらいでしょう。
そうですね。一時期、帰国していた時期もありますが、数週間。
いや、アマゾンとか、あの辺ね。
はい。
どうでしょうね。でも、意外とね、言うほど見るもんはないんですよね。
でも、なんだろう。可処分時間というか、その、動画を見る時間。
うん。
の中で、その、連中ですよ。だって、待ってください、リチャさん。
ん？
まだ今月入ったばっかりぐらいなんだから、そりゃそうでしょ。
いや、こう、ラインナップ見てて思うのは、
はいはい。
暇つぶしのために流す分には、
うん。
まあ、言ったら割と何でもいいじゃないですか。
はいはいはい。
ちょっとの興味で見れるでしょ？
うん。
で、別にこっち暇じゃなく見てるじゃないですか。
はいはい、使命感に駆られて見てますよね。
そう。使命感に駆られて見る場合は、
うん、
使命で見るやつの数でカウントするでしょ。
うんうん。
だから僕の使命を満たすものは意外とないなって思っちゃったっていう。
そうですね。Amazon プライムこそその性格が強いように僕は感じてます。
あ、そうなんですかね。
うん、Amazon プライムって、
うん、
見たいものがさっきもちょっと、有料になってしまいやすいっていう話をしましたけども、
うん、
で有料まで広げてもそんなにないんですけども、
うんうんうん、
有料じゃないものに限ってもその見られる動画の選択肢って多分狭いんですよ。Hulu だったりとか、うん、DTV だったりとか、うん、フジテレビオンデマンドとかと比べると話が複雑になるんですけれども、うんうん、あんまり変わんねえぞって話になっちゃうんですけど、うんうん、まあNetflixとか。まあ、ネットフリックスを僕はよく愛用してるので、その比較との話にどうしてもなりますけども、ネットフリックスあたりと比べると、うん、こう、パッと Amazon プライムビデオの画面を開いて、うん、今見られるものは何かなっていうふうに、こう、視界に入ってくるものの数って圧倒的に少ないですね。まあ、ただそのジャスさんの、歪んだ使命に、答えられるようなタイトルの数っていう点では、あまり差がないのかもしれないですけども、ちょっと面白そうだな、みたいな気持ちにさせられて、引き付けられるようなタイトルの数っていうのは全然違いますよ。
うん。なんかで、やっぱね、最初にね、どんなラインナップあるかなって言って検索するの、ガンダムとスタートレックやったりするんですよね。
はいはいはいはい。
で、スタートレックないんかいっていう。
それね、ネットフリックスありますよ。今、スタートレックの新シリーズをやってすらいますよ。
そう、知ってる。うん、知ってます。
魅力あるでしょ？
見なあかんなって思ってるんですよ。
でしょ？今のうちから追っかけとかないと溜まっちゃったら大変ですよ。ご存知と思いますが。
いや、もう溜まってるから。そうなんですよね。ネットフリックスあれやってるんですよね。そういうのがね。
うん。
なんかオリジナル作品がつい、一年前ぐらいからですか？日本にも降りてきてるのは。
一年前なのかな？まあ、でもね、どんどん充実の糸を辿ってますね。
とかあのほら、1年前ぐらいから、はい、あの、日本でも Amazon オリジナルとか、うん、Netflix オリジナルとか。
ああ、はいはいはい。日本の、そう、制作会社が作った作品をオリジナルとして配信というパターンですね。
うんうんうん。
うんうん。そうですね。はいはい、ね。それは確かに比較的最近の動きですね。
で、そういうのが出てきだしたおかげで、なんかちょっとあの、アベマ TV も息を吹き返したというか。
うんうん。
なんかそういうもの見るよね文化がようやくちょっと出てきつつあるのかしら感ありますけどね。
うん、そういうのあるから見たいけれどもお金払うの嫌なら何かないかな、アベマ TV あるっていう、そういう流れですね。
そうそうそうそうそう。ねえ、テレビだからこそただでだらーっと見れるべきでしょっていう派がいますからね。
うん、アベマはそうなんですよね。だからこそ僕はアベマはいらんなというか。
うん。
うん。その、時間に縛られるのは今時ありえないだろうというふうに思うとあれはないなと思うんですけど、
うん。
なんかそういうサービスもやってるのかな、始まるのかな、選択肢としてあるみたいですけども、アベマにしても、うんう
ん。だからね。
はい。
僕はね、とりあえずね、だからもう、見る時間が今もまだ限られておりますので。
ええ。
もう、ここは見とこうっていうやつだけを今見てると。
はい。
いう状況なので。
あ、だとすると、アマゾンプライムビデオ、正解かもしれませんね、うん。選択肢が多すぎないという良さ。
そう。
うん。
あとね、ビデオガールやってる。
ああ、電影少女。
電影少女。
ですね。
の、今実写のドラマやっとるでしょう。
はいはい。あれはあの、国内制作ですよね。テレビ東京でしたっけ、う
ん、テレビ東京だったかと思います。
はいはいはい。もう全部見られました？
いや、全部も何も、まだ4話までしか、今の時点で。
ああ、じゃあ、配信済みの部分は全て。
そう。
はい。パンツとか出てきました？もう4話ぐらいまで見たら。
パンツは出てきてなかったですけど。
なんてことですか。僕は今憤慨していますよ。何をやっているんだと。
いや、あのね、それで言うたら、はい、昔実写の映画やった時もパンツは出てなかった気がする。
でも、みんなその時に憤りを覚えなかったんですか？
あのね、
はい、
僕なんだかんだでもう38にもなっておりますので、
はいはいはいはい、
別にパンツ見なくても大丈夫。
でも、
うん、
世の中にですよ、
うん、
ジャスさんが落とすだけじゃないですか、ビデオカセットとか。
はいはい、
で、そしたらあの、沼から出てくるわけですよ、女神みたいなのが。あなたはこのパンツの映ったビデオがあると、パンツの映ってないビデオがあるとどちらをって、はい、はい、はい。
泉。
泉？
泉。
あ、泉ですか。
出てくるのは泉。
でもほら、そういう汚れたものを落とすのはなんか沼ぐらいで上出来ですよ。
いや、そんなね、あのテレビ東京系のね、はい、制作会社が水抜きに来るような場所からは出てこない。
在来種がね、もう一匹もいないみたいな、そういう世界ですよ。
そう。鯉が在来種かどうかで若干揉めるっていう、あんなところからは出てきません。
そうなんですよ。僕の大好きなですね、カエルがですね、ウシガエルが、外来種として駆除されてしまうというあのひどい話ですよ。
でもあれでしょ、あの、
はい、
大好きな牛ガエルっていうことはあれでしょ、あの、駆除と同じように殺めているわけでしょ、は
い、いや別に食べてないですよ。もともと食用とはいえ。
食用の生き物を好きって言うからには食うかなと思ったんですけど。
え、でも豚さん可愛いって言ってる人は豚とか。潰して食べてます？
いやいや、あの、豚好きって言ってるやつは確実豚食うてるでしょ。
いや、その確実さはどうかと思いますね。7割ぐらいの確率だと思いますけど、確実とまでは言えないんじゃないかな。
牛好きな人って言われて、おお、好き好きっていう感じになる。
牛って言われると、がぜんそんな感じがしてきます。でも、馬好きな人って言ったらだいぶ違うじゃないですか。
それはね。
はい。
いや
そうそう。で、ビデオガールなんですけども、僕もですね、
うん、
ジャスさんがビデオガールを非常に楽しみにしてるというような、うん、そういう行間を読み取ったので、
うん、1
話だけ見てみたんですけども、
うんうん、
髪型よく頑張ってましたね。
髪型頑張ってたでしょ？ちゃんと黒ってなってたでしょ、
う
ん、
そうそうそう。で、それを見たあのうちの家人が昭和っぽいと言って、うん、無理もないと思いましたね。
そうそう。
しょうがない。
だってビデオ、VHS のビデオテープから出てくるんだから、それは昭和ですよ。
うん。あの、今更なんですけども、
うん、
あの、貞子っているじゃないですか。あれってビデオがあるよりも新しいですよね。
そうですね。
ってことはある程度、目くばせってありますよね。っ
ていうか、あれビデオガールですね。
ですよね。ビデオガールの一亜種ってことですよね。
そうですね。
そうか。うっかりね、ビデオの再生もできませんね。
そうですね。あれ BGM 変えるだけで出てくるもんだいぶ怖くなりますもんね。
それって現代の昔話じゃないんですか？あの、 家の中にあったビデオを再生したらば、うん、若い女の子が出てきて、こうキャッキャフフハルみたいな展開になったと聞いたおじいさんがですよ。そこのビデオを借りてきて自宅のデッキに入れて再生したら、まあ大変ですよ。
意地悪なおじいさんが。
そうですよ。
あれでしょ、隣の家の犬をしばき殺したりなんかするもんだから。
そうです、そうです。もう報いですよ、これが。
鬼にはほっぺたに大きなゴムを二つもつけられるし。
そう。ろくなことないですよね。ちょっと可哀想になってきますよね。
そうです、ね。意地悪なおじいさんってなかなか見ないですけどね。
現代ではですね。
意地悪なおじいさんっていうか、なんですかね、マナーの悪いおじいさんは見ますけど。
うん。
うん。意地悪なおじいさんってなかなかいないですからね。
意地悪っていう言葉がちょっと死語感ありますよね。
そうそうそうそう、そう。
今時の言葉にしたら何がしっくりしますかね、意地悪って。
っていうか、そもそもね、隣の家の犬をしばき殺すやつは、はい、意地悪の程度を超えてる気がします。
いや、時代ですね。
そうそうそう。隣の犬殺したらあいつビビりよるんちゃうっていう意地悪さ。
まあ、そいつにビビりますよね。
だいぶ最高ですからね。
引っ越しを考えるレベルですね。
そうそうそう。
いや、考えるというか、即時引っ越し、もしくは、終わりなき戦争の始まりですよ。
そうそうそう。なんとかして檻の向こうに追いやろうとせなあかんやつ。
うん、まあね、そのじじいの肉をババアに食わせるぐらいですよね。
たぬき悪いな。たぬきあれ、ババアでしょ、殺した。
うん、そうですね。今、意地悪ばあさんの話。意地悪ばあさんのちょっとコミカルになっちゃいますね。困りましたね。
そうです。いや、あのね、多分ね、もう世の中のね、過半数の人はね、はい、意地悪ばあさんが、長谷川町子原作の漫画だってことを、もう知らないと思いますよ。
いやいやいやいや、高齢化進む世の中ですから、過半数はむしろ知っていますよ。
いや、どうかな。どうかな。
だって知らない人たちが大体ここ20年間で大体100万人ずつ生まれてきたとしたらば、2000万人やそこらですよ。意地悪ばあさんを知らない世代は。
ああ、そう
か。まあ30代まで広げても3000万から4000万、
うん。
ということで、過半数は知っています。
僕らぐらいまで意地悪ばあさん知ってる世代ですもんね。
そうですよ。
意地悪ばあさんでしょ。
じゃあさ、すぐ歌うから僕ついていけないですよ。
意地悪ばあさんのなんかドラマあったじゃないですか。あの
見てたけど、見てたら必ず歌えると思うのがまず間違いです。
意地悪ばあさんでしょ。
はい。まあ、頑張って記憶を掘り起こしましたけども。
うん。あれ、はい、青島由紀夫でしたっけ僕ね、もう最近ね、青島由紀夫とね、うん、新喜劇のあの人、桑原和夫と、
はい。
バッテン原川がだんだんごっちゃになってきて。
今言った二人の、後ろの二人はどっちが新喜劇なんですか？
バッテン原川ですか？桑原和夫。
はい。桑原和夫がバッテン原川？それは別人なんですか？
桑原和夫は新喜劇で、おばあはんの格好して、
うんうん。
デローンって長い乳出して、それで芝居たりしてくる人。
ああ、はいはいはいはい。
バッテン荒川は九州のローカルタレントでおばあちゃんの女装してる人。
なるほど。じゃあその辺は、ヒロシさんと改めて語り直していただくということで。
うん、何の話でしたっけ？
ビデオガールが。
ビデオガール、そう、
いいっていう話なのかな？楽しみにしてるっていう話ですよね。
ビデオガールね、もう4話見てね、もう感想がただ一つでね。
はい。
愛ちゃん可愛いっていう。
いいんじゃないですか？それで。
そうそう。もう、それだけで100点。
うん。いや、だって、女の子が、主役の女の子が可愛いっていう一点を満たしてるだけでもう OK でしょう？
ショートカットでノースリーブで短パンなんですよ。
はいはい。あれ？ショートカットで、で、元気な女の子って、ジャスさんの好みそのままズバリじゃないですか？
そう、とあるリスナーさんから、ジャスさんの飛行全押しですねっていう、ツイッターが来るぐらい。
あと何日で死んでしまうんですか？あ、3ヶ月ですね。90日ですね。
てか、飛行全押しやったら、なんか直す飛行もあるから、プラマイゼロかなっていう気も若干しましたけど。
でも、殺す飛行の方が多分多いんじゃないですか？
そういうもんなんですか？
順番ですよ、順番。最後に復活する飛行をつかなきゃダメですよ。先にそれついちゃったら。
なるほどね。そういう仕組み。もうね、そんなにね、体中にいっぱい飛行あるんやったら、視圧とか言ったらすぐ爆死ですよ。
でもやっぱりちょっとずれたりとかしたらダメですよ。3D タッチみたいな感じで、こう、微妙な、128段階の押し込み具合によって。
なるほど。
違ってくるんじゃないですか。人間の体ってやっぱり複雑ですからね。
いや、
ね、聞いたことないですか？複雑系っていう言葉。
複雑系っていう単語を体について言ってるのは初めて聞きました。いや、そんなね、
はい、
厳密な当たり判定があったとしても、それやったらむしろ視圧やってる人が3日に1人ぐらい爆死させてるでしょ。
でもみんなプロですから。
あ、プロですから。
プロですからね。
なるほど。うまいこと避けて。
これ以上はまずい。進んだらいかんと。
あの、爆死する寸前ぐらいの主役が一番気持ちええねんという。
そうそうそうそう。その動画ちょっと残ってるぐらいがいいんだよっていう、そういう話ですよ。
多分、ジャギみたいになるでしょ、これ。なんか、鉄のバッテンみたいなやつで、うまいこと止めたら、なんとかは死なないぐらいのやつ。
だからね、死圧は素人がうっかり手を出したらいけないですよ。
それはそうですよ。
なぜかというと、以上の理由によってということですよ。
死ぬから。
そう。爆死するから。
いや、違う、ビデオがある。
はい、ビデオがある。ビデオがある。僕、一話見てみて、
うん。
で、あ、確かになんかこんな話だったような気もするなと、原作は最後まで読んでないんですけど、一応リアルタイムで見てたんで、ぼんやりとした記憶がある中で見てたんですけども、
うん、
で、その一話の最後で、あの、うん、おじさんが帰ってくるじゃないですか。
うん、うん。
うん、そこで、あっ、このパターンかって結構びっくりしたんですけども。
うん。僕もびっくりした。
だからそこまではある程度原作をこう、現代にアレンジしたらこんな感じになるかなっていうふうに見てますよね。そういうふうに作ってますよね。
いや、僕はだから逆です。
逆でした？
あの、原作を今風にアレンジしたらこうなったんだの、焼き直しなんだなって思ってたら、
うん。
続編だったっていうのが第1話の驚きです。
うんうん。
だからあの、主人公の名前が若干違うとか。
はい。名字は一緒でしたけど。
名字
一緒だったから、そこで騙されましたよね。
そう。だからその辺でなんか、あ、これはちょっと設定を変えて、同じ話を作り直してるんだなって思ったら違うっていう。
うん。
ちゃんと続いてたっていうところがびっくりしましたね。
あれは、でもいいですね。夢がありますよね。おー、だいたい、ほら、ジャスさん見てた当時に。
うん。
うちにもこんなビデオテープないかなって思ったじゃないですか。でも、それがあそこだけの話じゃなくて、ああいう風にまた同じことがあるっていう風に思うと、あの夢をもう一度っていう気持ちになりますよね。あれ、これってまたあるのかなって、ね、現実にあるのかなっていう気になりますよね。
いや、あのね、もう騙されはしない。
はい、あと、あの、ビデオデッキ動くやつがあんまりないっていう。いや、
それはある。
あります。
それはある。
その日のために整備し続けてるんですね。
あの、いや、整備はしてないですけど、ちゃんと密閉された状態で3台置いてある。
あと、あの、何ですか、あの、三宮の高架下あたりとかに行くと、ビデオテープ、ビデオデッキばっかり売ってる店とかあるんじゃないですか。
ある、ある、ある、ある。まだある。
じゃあ、安心ですね。
そう、ある。そう。ただ、あれですね、あの、今のビデオガールのあの、ドラマで出てくるビデオデッキ。
はい。
めっちゃええやつ。
うん。わかります、わかります。
見ててビビるぐらいええやつ。
だってあの安いやつなんかのボタン4つぐらいしかついてないですもんね。
なんか業務用みたいなビデオデッキ置いてあった。
そうそうそうそうそう。
あの漫画のビデオデッキあんなんじゃなかった。
あ、そうでした。それは覚えてなかったですね。
あんなええやつじゃなかったですけどね。いやまあまあ、でもね、単にあの、愛ちゃん可愛いだけじゃなくてですね。
うん。
こうドラマのね、作りっていうか出来というか、
うん。
なんかそんなんがね、なんか昔の、
うん、
大林信彦じゃない角川映画みたいなね。
うん。
ってなったら深作記事になってしまうか。
全然言いたいこともずれちゃいましたね。
うん、いや、まあ、なんかね、ああいうね、中高生向けの80年代後半から90年代前半の、
うん、
まあ、ちょっと青春ものというか、
うんうん、
そういう雰囲気があって、あ、いいなと思って見てますけどね。
今、それテレビでやりづらいというか、やらないことですよね。地上波で流すかっていうと、
うん、
ネット配信サービスのメリットとして、
うん、
地上波が避けることをやれると、勝手に自主規制しちゃったりとか、うん、まあ、その、できないと決めちゃってるようなこともできるっていうのがあって、
うんうん、
で、その、制作費自体を、まあ、ネットフリックスだったりとか、アマゾンだったりが出すことによって、
うん、
まあ、その作品作りをしてる場合がありますけども、今回のこのビデオガールはそのパターンなんですかね？
ね、一応ね、ビデオガール自体は、アマゾンは多分金出てますけど、
ええ、
基本テレビでやってます。
うん。で、テレビ局が作って、テレビで流す予定もあるんですかね？
いや、流れてます。
流れてます？あ、そうなんですね。先に流れてるとか？
僕最初見たんテレビです。
あ、そうですか。同時配信とかそんな感じですか？
ね、アマゾンだけ、
うん。
1話早いんです。
なるほど、なるほど。独占、うん、先行配信。
そう。ね、毎週土曜日に放送されるんですけど、
うんうん。
テレビで放送されると次の話がすぐアマゾンで公開されるんです。
はい、はい、はい、はい。
だから今4話までアマゾンにあるので、
うん。
明日、4話がテレビでやります。
はい。そうすると、すぐに5話が見られると。
そうそうそう。だから明日5話見る。すぐ5話見る。
なるほどな。アマゾンはそういうやり方もあるんですね。ネットフリックスなんかだと基本的に、ドラマシリーズはまたちょっと違うんですけども、
うんうん、
アニメシリーズのオリジナルなんかだと全部完パケした状態で、配信が始まるんで、全話一気にこうまとめて見られるように基本的になってるとかって、そういう良さもあったりするんですよね。
うんうんうん。一気見できる。
連ドラのこう次を楽しみにするって、その時間自体も楽しみの一部ではあるんで、それが必ずしもいいかっていうと、
うん、
またちょっと違った話にはなってきますけども、ただ続けてみたいですよね。
うん、あ、でもね、ビデオガール週1ぐらいでダラダラ見たいな。
うん。わかる気もします。
あれね、3時間4時間連続で見るとさすがに飽きてくると思う。
うん、でもね、動画配信系ってそういう良さ、まあ良さ悪さでもありますけども、
うん、
エンディングテーマを最後までかけないで、エンディングテーマ10秒ぐらいで次のエピソードが始まっちゃうっていう、
うん、
やめ時をつかみづらいみたいなそういうところがあるんですけども、確かにそれには向かないかもしれないですね。うんざりしちゃうというか、お腹いっぱいになっちゃうというか。
そういう意味ではネットフリックスの方がより暇人寄りな感じしますね。
いや、本当ですね。国を滅ぼしますよ。
なんかデビルマンなんかも一気見しちゃった的な話をちょっと前にツイートでよく見ましたけどね。
はい、はい、はいはいはい。見ました見ました。うん、まあ一気見ではないですけども結構やっぱ見ちゃいますね。3、4話ぐらい見ちゃいますね。
ああいう企画が通るのはええなぁとは思いますね。
うん。
うん。
予算自体もね、余裕があるみたいですしね。
そう。やっぱね、テレビ局がどんだけ苦しんでるかいうことです。でか、あれですね、テレビ局はいらんところに金が流れすぎなんでしょうけどね。
そういうことですよね。ジャスの J から始まる、こう、事務所とか使わないとか、そういうことでだいぶお金を。
あ、そう。
まあ、それだけでもないでしょうけども。
ねえ。
まあ、しがらみが、多いってことですよね。
そう。ねえ。ネットフリックスいいですか？
いいですね。暇人にはいいと思いますよ。
それほんまそれ。
ええ。
いや、最近ちょっと暇なったんですよ。
うん。
去年に比べると。
はいはい。さっきの窓のない部屋の話ですね。
窓のない部屋で、今僕はね、うちの会社の車種を編纂しては、帰りにシュレッダーするっていう仕事を毎日してますから。
はいはい。
いや、してない。してない。
でも、そのジャスさんがかけたシュレッダーが、何か、こう、枕の中に入って、再利用されたりとかしてるんですかね。そんな枕売ってないか。
電卓で1たす1はってやって、はい、和のところを連打して今日は何万何歩まで行きましたみたいなことを報告する仕事とかね。
ああ、ちょっとリアリティがあって怖いですね。
今日8万まで行ったんですよ、みたいなやつね。
うん、頑張りましたね。
頑張りましたね。
頑張りましたね。明日は8万1ですか。
いや、ただね、ほんまの話として。
はい。
仕事してるでしょ。
はいはい。
だからこう、上司がね、ジャス君ちょっと来て、うちの会社の役員は何人にすべきだろうかって僕に聞いてくるみたいな状態になってるんで、それはそれでよくわからないですけどね。
そうですね。どこの何の人なんだっていう感じはしますよね。
で、僕が、そうですねって言って、普通そういう時って、え？ってなるじゃないですか。
ええー。
で、僕の場合、何人にすべきだと思うって言われて、3秒ぐらいで、7人ですね。って言って、で、じゃあ、どこの部署に誰みたいな話された時に、即答でパッパッパッパッパってリストアップとかするんで、聞かれるっていう。
それは占い師の仕事としては、ちょっと踏み込みすぎじゃないですか？
占いなんや。
社長とかよくやりがちじゃないですか？
なんかね、中袖の横には誰々という占い師がついているみたいな話ありますけどね。
そうそうそうそう。
今、ね、思わず中袖って言うた後についていたって言いそうになって、いや、まだ生きてたっていうことに今、愕然としてますけど。
まだ生きてましたっけ？
中袖生きてるんですよ。
長生きですね。
君一等の人はまだ生きてるんです、
うん。30年前の総理が現役だなんてすごいですね。
そうそう、現役じゃないですけどね。
ああ、まあまあそうですね。なんだろう、ラッキーマンの中で泣かされていた中袖総理が、ですよ
若い頃の動画を見ると確実にだなって思う中曽根さんですけどね。
さすがその辺のチェック厳しいですね。
あのね、物腰がね、に見えて仕方がないんですよ。中曽根さん。
さすが経験の豊富なジャスさんだけありますね。
そうですね。なかなか寝飯で待ってる人のところに行かないですね、中曽根さんね。
ねえ。思い残すことでもあるんじゃないですか。
っていうか、わかんのかな、涅槃で待つの話も。皆さん。
え、どうでしょう、 Google で、涅槃で待つ、トマって入れたらいいんじゃないですか。
そう。で、涅槃で待つ、親父っていう遺書を残して死んだあの人がですね、言ってる親父というのは、日陰忠夫のことじゃなくて中曽根だったんだよ説っていうのがあるよっていう言葉でちゃんと調べてくださいね。
あ、なるほど、わかりました。じゃあ、OK Google って今すぐ言った方がいいですね。
OK Google、おっ、人は誰って言って。聞いたら、中曽根さんですって言ってくれるから
。それ中入ってるの、やっぱりちょっとすごいですね。
でしょ。だいぶ裏情報に詳しい。
知りたいことに答えてくれる。
そう。誰々が飛び降りたのは誰のせいって言ったら、峰岸徹ですとか言ってくれるから。
なんか、やっぱり技術っていいですね。
まあ、ネットフリックス。
はい。
うん、いやー、そう、暇ね。過剰時間ね。
うん、あのね、月に1000円だけ働いて、
うん。
ネットフリックスの、780円と980円と1180円とかあるんですけども、まあ、とりあえず、ある程度の画質で見られるのは980円のコースなので、
なるほど。
980円プラス税なので1000円ちょっとですよ。
うん。
稼いでもらって、
うん。
ネットフリックス入れば、あとはもうね、だいぶ時間潰せますよ。図書館とか行くよりも楽ですよ。
多分次の月迎えられへん。
まあ、電気代とかは、お父さんとかお母さんとかの年金に頼ってですね。自分の楽しみは自分でなんとかしましょうよ。
でも、そういう人多いでしょうね。
うん、まあ、少なかないですよね。
ねえ。あんだけ見るもんあったらね。
ねえ。これ、レビューとか書いたら、世の中の役に立っちゃうんじゃないですか。
それを見た、また同じようなことをやっている人が、そのレビューによって、また動画を見てという。
ねえ。
負の再生産が。
ちょっとマトリックスの世界っぽい感じですよね。
そうですね。マトリックスの方があれば、だ人間働いてますけどね、ある意味ね。
そうですね、うん。人間でないとできないことを。
マトリックスの話になってしまって申し訳ないんですけど、
はい。
僕、マトリックスの設定見るたびに、
うん、
絶対もっと効率いいやつあるはずって思って仕方がないんですけど。
あれはだってファッションじゃないですか。
まあね。いや、でもね。
こんなんかっこええやろ、せやなって、そういう話じゃないですか。
いや、でもですよ。いるか、そんなんっていう。
じゃあ、書きましょうよ。同人で、ジャスさんの考えた合理的なマトリックス世界を。
合理的なマトリックス世界。
ちゃんと、ネオがかっこよくて女にモテるから世界を救った以上の、ちゃんと合理的な着地点を見出しましょうよ。
あれでも、あれですよね。実際のキアヌ・リーブスがキアヌ・リーブスみたいに男前じゃない方が面白かった気しますけどね。
そう。で、いや、それはなんか今時っぽい話ですね。
あ、そうです。
うん、そういう話多分ありません。
まあね。ねえ、まあ。まあそうですね。ああいうものをダラダラ見れる人生になりたい。
あと、25年、30年、働けば。
30年働いたらそんなダラダラした人生になります？
30 年すると大体70ぐらいでしょうね、ジャスさん。
今日日の70って働いてません？
まあ今、定年伸びてますけどね。
いや、もっと言うと、僕らの世代の70。
はいはい。
ダラダラできますかね？
貯金をしましょう。
もしくは仕事、会社で喧嘩をしないようにしましょうになるんですけど。
役員をさっき7名って言ったけども、8名にして、そのうちの1人は誰だって言ったら、俺かなって。
いや、その点についてはですね、とある上司から、
はい。
まあ、ある部署を立ち上げようという話を2人でずっとしてるんですけど、そして立ち上がるんですけど、
はいはい。
部署は。
はい。
だから僕その部署のナンバー2ので、なおかつ立ち上げメンバーなので、ジャス君な、会社で喧嘩せんかったら役員になれんねんからな、って、たしなめられるっていう。
ねえ、そんな、食い押されたぐらいで、どうにかなるような性格だったらば。
そう。そんな性格やったら、こんな会社おるかって思ってるんですけど。
というのを聞いてしまった、ジャスさんの上司のリスナーなどは、どういったところにメール送ったらいいんですか？
メールなんや。あのね、リカさんはご存知ないかもしれないんですけど、はいはいはい、もうすでにメールは募集してないんですよ。
そうなんですか。じゃあ、どうしたらいいんですか？
メールでもいいけど、メールアットマーク sgmx.info でもいいですけど、
ショートメッセージとかですか？
あ、ショートメッセージでもいいんですよ、実は。
だって電話番号公開してますもんね。
そう。080-773-5423でもいいんですよ。
うん。それだったらね、ガラケー使ってる人でもメッセージが送りたい放題ですよ。
あ、ほんまや。
どや。
ほんまや。すごい。
みんな気がつかなかったと思うけども、こんなね、裏技があるんですよ。
ハイテク。 そう。なのでですね、はい、まあ、あれです、まあ、適当に CM などで流れるのでですね。
はい。
何らかの LINE
のラ
インのアカウントからメッセージをくれるとよろしいかと思われます。
はい。おすすめの Amazon プライムで見られる番組なんかをジャスさんに教えてもらえると、ターンエガンダムとか面白いですよ。
ターンエガンダム、2回ほど見ました。2回じゃない、3回見た気がする。投資。
あ、でも3回見られる作品はもう1回見られるんじゃないですか。
見れると思いますけど、ターンエガンダム割とね、ちょっと前に見た気がする。
ターンって、歌いたくなっちゃいますよね。
あ、秀樹だ、秀樹。
はい。僕の中の秀樹が今目覚めました。
作曲小林亜生だ。
すごいラインナップですよね、普通に。
作曲小林亜生、歌西城秀樹、作詞富野義行っていう。
すごいですね、この唐突さが。そう、
サンマ合体みたいな歌ですよね。
いや、そんなすごい組み合わせって、幸福の科学映画の最後で大川隆法が作詞した時のショックぐらいないですよね。
歌ってるの池田大作でしょ。そういうことじゃないですか、サンバ合体。
ああ、いや、まあ、うまい。
ね、
池田大作さんもね、そろそろ守護霊が降りてくるようになりますよね。
いや、守護霊生きててもおるから。
守護霊として降りてこれるようになりますよね。そういうことですか。はい。
守護霊が池田大作。
はい。
すごいな。
まだやってないですよね。
すごいな。たたり神ちゃうから、それ。
平野正門か、池田大作先生かっていう話ですね。
あ、なんか一人なんか押し出されるシステムや、それ。どっちか押し出されるシステムや。太宰府の人か、讃岐の人が。
菅原道真公は残したい。
ストックが、ストックがもう弾かれてしまった。ね。
はい。
はい。まあでもあれですね、ストックの院もあれですね。はいはい、菅原道真もすっかりたたり神じゃなくなってる感ありますもんね。
ありますね。
まさかどぐらいですね。
まさかどはすごいですね、そういう意味では。
そういう意味では。
うん。現役感がありますね。
たたり続けてる感じが。
うん。恨みの深さを思いますね。
そうですね。
うん。
東京をなんとか破壊しようとしますからね。帝都を。
はい。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。